11司法。司法とは、争い事を裁いたり、罪があるかないかを決めることです。裁判というのも同じ働きを指すのです。誰でも自分の生命、自由、財産などを守るために、公平な裁判をしてもらうことができます。この司法という国の仕事は、国民にとっては大変大事なことで、何よりもまず公平に裁いたり決めたりすることが大切であります。そこで国には裁判所というものがあって、この司法という仕事を受け持っているのです。裁判所はその仕事をやっていくについて、ただ憲法と国会の作った法律とに従って公平に裁判をしていくものであることを憲法で決めております。他からは一切口出しをすることはできないのです。また、裁判をする役目を持っている人、すなわち裁判官は、みだりに役目を取り上げられないことになっているのです。これを、司法権の独立と言います。また、裁判を公平にさせるために、裁判は誰でも見たり聞いたりすることができるのです。これは国会と同じように、裁判所の仕事が国民の目の前で行われるということです。これも憲法ではっきりと決めてあります。今度の憲法で非常に変わったことを一つ申しておきます。それは、裁判所は国会で作った法律が憲法に合っているかどうかを調べることができるようになったことです。もし法律が憲法に決めてあることに違っていると考えたときは、その法律に従わないことができるのです。だから裁判所は大変重い役目をすることになりました。皆さん、私たち国民は国会を自分の代わりをするものと思って信頼するとともに、裁判所を自分たちの権利や自由を守ってくれる味方と思って尊敬しなければなりません。12、財政。皆さんの家にそれぞれ暮らしの立て方があるように、国にも暮らしの立て方があります。これが国の財政です。国を治めていくのにどれほど費用がかかるか、その費用をどうして整えるか、整えた費用をどういうふうに使っていくかというようなことは皆国の財政です。国の費用は国民が出さなければなりませんし、また国の財政がうまくいくかいかないかは大変大事なことですから、国民ははっきりこれを知り、またよく監督してゆかなければなりません。そこで憲法では、国会が国民に代わって、この監督の役目をすることにしています。この監督の方法はいろいろありますが、その主なものを言いますと、内閣は毎年いくらお金が入って、それをどういうふうに使うかという見積もりを国会に出して決めてもらわなければなりません。それを予算と言います。また、使った費用は後で計算して、また国会に出して調べてもらわなければなりません。これを決算と言います。国民から税金を取るには、国会に出して決めてもらわなければなりません。内閣は国会と国民に対して少なくとも毎年1回国の財政がどうなっているかを知らさなければなりません。このような方法で国の財政が国民と国会とで監督されていくのです。また、会計検査院という役所があって国の決算を検査しています。13、地方自治。戦争中は何でも国のためと言って国民の一人一人のことが軽く考えられていました。しかし、国は国民の集まりで国民の一人一人が良くならなければ国は良くなりません。それと同じように、日本の国はたくさんの地方に分かれていますが、その地方がそれぞれ栄えて行かなければ、国は栄えて行きません。そのためには、地方がそれぞれ自分で自分のことを治めていくのが一番良いのです。 なぜならば、地方にはその地方のいろいろな事情があり、その地方に住んでいる人が一番よくこれを知っているからです。自分で自分のことを自由にやっていくことを自治と言います。それで国の地方ごとに自治でやらせていくことを地方自治というのです。今度の憲法ではこの地方自治ということを重く見て、これをはっきり決めています。地方ごとに一つの団体になって、自分で自分の仕事をやっていくのです。東京都、北海道、府県、市町村など、皆この団体です。これを地方公共団体と言います。もし、国の仕事のやり方が民主主義なら、地方公共団体の仕事のやり方も民主主義でなければなりません。地方公共団体は、国のひな形と言っても良いでしょう。国に国会があるように、地方公共団体にも、その地方に住む人を代表する議会がなければなりません。また、地方公共団体の仕事をする知事や、その他の主な役目の人も、地方公共団体の議会の議員も、皆その地方に住む人が自分で選挙することになりました。このように、地方自治がはっきり憲法で認められましたので、ある一つの地方公共団体だけのことを決めた法律を国の国会で作るには、その地方に住む人の意見を聞くために投票して、その投票の半分以上の賛成がなければできないことになりました。皆さん、国を愛し国に尽くすように、自分の住んでいる地方を愛し、自分の地方のために尽くしましょう。地方の栄えは国の栄えと思ってください。14、改正。改正とは憲法を変えることです。憲法は前にも申しましたように、国の規則の中で一番大事なものですから、これを変える手続きは厳重にしておかなければなりません。そこで、今度の憲法では、憲法を改正するときは、国会だけで決めずに、国民が賛成か反対かを投票して決めることにしました。まず、国会の一つの議員で、全体の議員の3分の2以上の賛成で、憲法を変えることに決めます。これを、憲法改正の発議というのです。それからこれを国民に示して、賛成か反対かを投票してもらいます。そうして、全部の投票の半分以上が賛成したとき、初めて憲法の改正を国民が承知したことになります。これを国民の承認と言います。国民の承認した改正は、天皇陛下が国民の名でこれを国に発表されます。これを改正の公布と言います。新しい憲法は国民が作ったもので、国民のものですから、これを変えた時も国民の名義で発表するのです。15、最高法規。このお話の一番初めに申しましたように、最高法規とは、国で一番高い位にある規則で、つまり憲法のことです。この最高法規としての憲法には、国の仕事のやり方を決めた規則と、国民の基本的人権を決めた規則と、二つあることもお話ししました。この中で、国民の基本的人権はこれまで軽く考えられていましたので、憲法第97条は厳かな言葉で、この基本的人権は人間が長い間力を尽くして得たものであり、これまでいろいろなことに出会って鍛え上げられたものであるから、これからも決して犯すことのできない永久の権利であると記しております。憲法は国の最高法規ですから、この憲法で決められてあることに合わないものは、法律でも命令でも何でも一切規則としての力がありません。これも憲法がはっきり決めています。このように、大事な憲法は天皇陛下もこれをお守りになりますし、国務大臣も国会の議員も裁判官も 皆これを守ってゆく義務があるのです。また、日本の国が他の国と取り決めた約束、これを条約と言います、も、国と国とが交際してゆくについてできた規則、これを国際法規と言います、も、日本の国は真心から守っていくということを憲法で決めました。皆さん、新しい憲法は日本国民が作った日本国民の憲法です。これから先、この憲法を守って日本の国が栄えるようにしていこうではありませんか。終わり。定本、新しい憲法の話、日本平和委員会。1972年、昭和47年、11月3日初版発行。2004年、平成16年1月27日、第38版。